きなりですけども、最近国家とは何かっていうことをしきりに考えさせられることでございます。国とは一体何なんだろうか。これはまあ本当に、まあ、人間人類にとって大変大きな課題だろうというふうに思います。これからも、まあ、何世紀続くか分かりませんけれども、地球が続く限り国家っていう問題は大変大きな問題になるというふうに思われてなりません。今読んでいただきました御言葉に聞いてみたいというふうに思います。エレミア書の22章の後半でございますけれども、特に22章の16節でございます。彼は貧しい人、乏しい人の訴えを聞き裁き、その頃人々は幸いであった。こうすることこそ私を知ることではないかと主は言われる。この一節、大変まあ短いといえば短いものでございますけれども、ここにまあ、答えといいましょうか、神様が指し示しているものがあるように思います。その頃人々は幸いであった。こうすることこそ私を知ることではないかと言われます。これだけ切り取りますと何を語っているのか、何を聞いたらいいのかっていうことがわからないと思います。彼とは一体誰かとか、まあ一つ一つここを見てみますと本当にどこから紐解いていったらいいのかっていうのがわからないような気がいたします。で、当然のことながらこの背後にはイスラエルという小さな国、長い歴史がこのたった一言の中にも隠されているというふうに言っていいのではないかと思います。年代から言いますと、まあ、アブラハムという人からエレミアまで、今日読んでいただきましたエレミア書、預言者のエレミアまでだいたい 5,600 年の年月が経っています。でそれを今日は、まあ、5分かそこらの短い時間で、500年間をさらっとこう見てみたいと思います。アブラハムという人は ある日突然でしょうか、でもそうではなくて彼には彼の事情があったというふうに、言われております。行く先を知らずにウルというところにいましたけれども、そこから旅立ったというところからイスラエルの歴史が始まっているんですね。でそれには複雑な家庭の事情があったということが一つ、これはまあ詳しく申し上げることはできませんけれども、大変、まあ、複雑な家族関係がその背後にはあったということ。 それからもう一つは、このウルという地方には月神信仰、月神というのは神、あの月ですね、月の神、太陽ではなくて月の神を拝む、そういうこの礼拝というものがそのウルという地方にはありました。ですから、まあ、このような宗教的な問題もアブラハムにはあったと思われますし、それから家族の問題があった、まあ、これも私どもにとっても同様大変な問題ですよね。家族の問題から信仰の問題で、この2つだけとは限らないと思いますけども、まあ、聖書を読む限りにおいては大体2つぐらいがこの背後にあるものとして考えることができます。で、これが族長時代、いわゆる族長時代の始まりということになります。で、アブラハムが初代の族長、そして、その後にイサク、ヤコブと続きます。皆さん馴染みの深い名前だろうというふうに思いますけども、で、4代目になるはずのヨセフという人には兄弟がたくさんいまして、それで、大変これも複雑な、まあ、家族が多くなれば多くなるほどまたそこには複雑な問題が起こりますので、このヨセフは結局、まあ、エジプトに売り飛ばされてしまうわけですね、兄弟たちによって。で、これは当然4代目がこのヤコブの子供たちの誰かが継ぐはずでありますけども、まあ、末に近かったもんですから、まあ、そうとは限らないですよね、まあ、長男が継ぐものでもないこともあるわけですから、ですから結局まあ、継ぐだろうと思われていたっていうふうに言った方がいいかもしれません。そして、ヨセフという人はエジプトに売られていくわけですけども、大変数奇な運命をたどります。で、彼は夢を解く力があった、まあ、夢を解く力っていうのはその当時で言えば大変、まあ、信仰の深いと言いましょうか、そういうふうに見られる場合が多いわけですね。そしてこの4代目のになるはずのヨセフはエジプトで、まあ、大臣にまでのし上がるわけですね。いわばもう全くエジプト人とは関係のない多民族のものが、まあ、大臣にまで上り詰めるという、まあ、ある意味で出世物語といえば出世物語ということになります。それで、ヨセフは、そんなことで、名を成すわけですけども、しかしここからがイスラエル民族、いわばこの聖書の、まあ、民族の苦難の始まりというふうに言っていいかもしれません。で、ヨセフが死んだ後だんだんと、まあ、代が変わるに従って結局、まあ、エジプトの人たちから蔑まれるようになり、奴隷状態になり、そして、まあ、大変、苦労をするわけですね。ですからそこからこう脱出するということが、まあ、一つの方法であったわけです。エジプトからイスラエルの民族が脱出する、 そのことは、まあ、大変大仕事ですね、他国にいたイスラエルの民族、そういうこの民族がそのところから逃げ出すということになるわけですから、ですからそれは大変なことでしたけども、まあなんとかそこをですね、指導者のモーセという名前を聞いた方が多いと思いますけども、映画にもなりましたね、もう古い話ですけども、そのモーセが40年かけてエジプトから脱出してですね、アラノの旅をするわけです。で、神様は父と蜜の流れる地を約束してくださいましたから、ヨセフはそれを、ごめんなさい、モーセはそれを信じてこの進んでいくわけですね。で、この長い苦難の旅の中で神様を知るようになるわけです。イスラエル民族が本当にこう神様を知るようになりまして、そして十戒という、まあ、イスラエル民族にとっては大変重大なというか重要な時期に入るわけですね。いわゆる宗教共同体というものが確立してくるわけです。宗教を持った一つのこう国家体制、まだ国まで行ってないわけですから、流浪の旅をしているような本当にこう、ヒッピーみたいな人たちの集まりですから、でそういう、まあ、状態で、あったわけですけども、とにかく、まあ、律法を与えられるわけです。モーセの十戒と言われるものですね。で、シナイ山でそのような大きな出来事が起こりまして、いよいよ約束の地カナンに入れるという直前でモーセは死に絶えます。その後大変混乱をしていく、混乱期を迎えるわけですけれども、イスラエル民族はその時々に例えば獅子と言われる人たちが与えられるというか、そういう人が出てきて、そしてイスラエル民族を導いていくわけですね。まあサムソンとか、まあ、そんな名前も皆さんお聞きになったことがあるかと思います。でも国としてっていうか、一つの集団、民族の集団としては弱いです。王様がいないわけですから、ですから結局、まあ、イスラエル民族は当然ながら国の長を欲しい、国王を欲しい、王様が欲しいということになるわけですね。国というのは、まあ、大体そんなことでこう一つ出来上がってくるっていうか、そういうプロセスを通るものだっていうことが、そういうとこからも見えてくるわけです。それで、まあ、サムエルというこの名前も、まあ、イスラエル国にとっては重要な一人ですけども、サムエルという人がこの、まあ、王を選ぶという役割を担うんですね。そして初代のこの、まあ、イスラエル民族が王様を持つということについては賛否両論起こるわけです。当然のことですね。王がいればいいかもしれないけども、それが悪くなる場合もあるわけです。ですから結局 吸ったもんだしてですね、サムエルが選んだのがサウルという王様です。でサウルという王様が初代の王様だったんですけども、まあ、それほどこういい王とは言えないような人物でした。まあ、これはそういうふうに言っちゃっていいかどうかわからないんですけども、多分まあそういう評価もあり得るかもしれないと思います。そして、サムエルがサウルを選んで、その後ダビデっていう人が2代目に王様になるんですね。しかしこのダビデっていう人は優れた人であったようです。ですからイスラエル民族にとってはダビデ王的な存在を、まあ、求めるっていうのが そこから始まっていくわけですね。これはイエス様の時代まで続いていくわけです。まあ、そういうふうにしまして、ダビデが2代目、3代目がソロモン。でこのソロモンの時代がまた大変な時代になるわけです。この王様がかなり、まあ、なんて言うんでしょうか、法灯に身を尽くしてしまうような、そういう、こう王様なんですね。とにかく、自分の お嫁さんが300人ぐらいいて、お妾さんが700人もいる、合計1000ギネスブックに載っている、まあ、そういう、こうすごい、まあ、王様が3代目だったんですね。でまあ、そのようなことですから、当然、まあ、国はこの王様のために貢いで、結局疲弊していって、結局イスラエル民族は分裂するわけです。二つに分かれちゃったんですね。北と南に分かれてしまいます。それで、まあ、北イスラエルの方は早々と滅んじゃうんです。それで、まあ、南王国はそれからもう少し120年ぐらいは国として持っていくわけですね。王様を次々、こう選んで、いくということが、そのことなんですね。まあ、そこまでがだいたいアブラハムからエレミアまで500年か600年ぐらいの時代なんです。まあ、こんなお話をする必要ないかもしれませんけど、今日のお話をするのにちょっとだけ役に立つお話なんですね。それでこの王様の時代が二つに分かれて、結局、まあ、南王国、ユダという国になった、イスラエルとユダになったわけですけれども、そしてエレミアという人が活躍したのが南王国の末期なんです。南王国の、南ユダ国の末期に、エレミアが登場することになります。で、ヨシアという王の時代をエレミアが経験するわけですが、このヨシアという王は非常に良い王と言いましょうか、まあ、賢明な王、賢明なっていうのは神を知ってるってことです。神を知っている人っていうことですね。何も知識的に知恵が働いている、まあ、知恵も必要でしょうけれども、そういうことではなくて神を知っているっていう 王様であったわけですね。それでその時代にいわゆるヨシアの宗教改革というのを断行するわけです。でヨシアは宗教改革をしたんですけれども、宗教改革というのはヨシアがした宗教改革は何だったかというと、それは一つは偶像礼拝の撤廃だったんです。もうソロモンという王様の時にあちこちの国からお嫁さんを迎えてですね、宗教も一緒に入ってくるわけですね。ですからもう国がもうそういう、まあ、いわゆる偶像の、まあ、反乱が起こってしまったわけです。でそれをこう改革しようというのがヨシアの時代に行われました。それからもう一つは杉越の祭りっていう、エジプトを脱出した時のこのことを覚える、そういう杉越の祭りを再興した復活させるっていうことがこのヨシアの宗教改革というものの、まあ、目玉だったわけですね。そしてしかしまあこれはもう奇跡的なことでして、ヨシアがたまたまその見出したこのものが、まあ、立法の書かれた、まあ、今残されているだろうと言われているのが申命記という書物なんですね。で申命記っていうものが見つかった、これはもう本当奇跡的だと言われているものですけども、そしてまあヨシアは残念ながらその宗教改革の道半ばで死んでしまうわけです。でヨシアの息子2人がこのあと王を継いでいくわけですね。王を継いでいくわけですけども、ヨアハズという人がヨシアの次に王様になります。南王国ユダの王様ですね。で3ヶ月で失脚するんです。3ヶ月だけ 王であったんですけども、やっぱりダメで、そしてその次に、まあ、もちろん大体ヨシアの、まあ、子供たちが継いでいくわけですけども、そして今日の今話が前置きの方が随分長くなってしまいましたけども、この今日の箇所に来るんですね。でこの聖書をちょっとそれじゃ戻って見てみますと、18節のところに、名前が出てきますね。ヨヤキムという人です。その人の時代と今日、のこの時代、今日の箇所との関係が出てくるわけですね。で、それはヨシアという父親と、それから息子であるヨアハズというヨヤキムという人ですけれども、そして、どう違うかっていうと、このヨシアの時代には非常にこう清貧な王様だったんですね。ですから、税金もそんなに取るわけではないんですけれども、このヨヤキムになるとどんどんまあ宮殿を建ててですね、朱色を塗ってって書いてあるんですが、本当にこう自分の住む場所をですね、立派に建てていくわけです。でもそれは偶像礼拝の復活でもあるわけですね。ですから神を知らないというんでしょうか、 まあ、そういうふうに言っていいと思うんですけども、そういうふうなことになったんですね。で、それで今日の箇所の言葉がエレミアによって言われているわけなんです。それがさっき冒頭に申し上げたこの16節をもう一回ご覧いただきますと、彼は貧しい人、乏しい人の訴えを裁き、その頃人々は、この彼はっていうのは、これはヨシアのことですけども、この頃は貧しい人も乏しい人も幸いであったということですね。しかしこの息子のヨアキムの時代にはそうではなかったっていうことが13節以下に書いてあるわけですけれども、なぜそんなことが起こったのか、その原因はたった一つなんですね。私を知らなかった。私っていうのは神様が言っていますから、神を知らなかったっていうことなんです。神を知らないということがそこに、大きなポイントになってくるわけですね。国が本当に幸せ、国民たちがこう本当に幸せに生きていけるかどうかっていうことは、本当にこの神を知っている王様であるか、神を知らない王様であるか、その違いでしかないというのが今日のこの聖書の言葉の意味であるわけです。ヨシアについてはですね、これは父親のヨシアですけれども、その宗教改革をした人ですね。この人については最大級の称賛が聖書によって語られています。例えば2つだけ例に挙げますと、彼は主の目に正しいことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかったとか、ヨシアのように心を尽くし力を尽くしてモーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のような者は一人も起こらなかったという言葉で称賛されているんですね。それに対してヨアキムという人は、自分の住まいのことだけを考えて宮殿をこう立派にですね、建てていく、そのために賃金も払わないで人々を働かせてっていうのがこの前半に書いてあることなんです。で、今日もうちょっと私ども深めてみたいと思いますけれども、それはですね、知るっていうことです。神を知る、私を知る。今日の箇所では私を知る、これは神様がおっしゃってる言葉ですから、私っていう言葉が使われてますけれども、三人称で表現すれば神を知るっていうことですよね。で、この聖書では知るっていう言葉は非常に重要な言葉として使われています。もう創世記のところから出てくる言葉であるわけですけれども、これはこう神様との関係性の中でこう考えられるもので、知的な知るっていうことではありません。知的に何かを知るっていうことを意味しているものではありません。ですから、そういうことは聖書の中には非常にたびたび出てくる言葉ですけれども、例えばこのエゼキエル書にはこんな言葉が書かれています。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると言われているんですね。 エゼキエル書の37章13節から14節の言葉です。で、私どもも、まあ、人生を生きていまして、やはりあのいろんなことを知る、まあ、人生はある意味では一つは知るために生きていると言ってもいいかもしれません。多くのことを知ることができるわけですね。でもまだ私どもの体についてもまだ数パーセントしか知られてないと言われています。宇宙のことなんかはまだもう本当に全体の本当に 0. 何パーセントくらいしか知ってないとも言われていますね。まあ、こんなこうことですけども、私どもは神様を知るということは教会でしか聞けない言葉です。神を知るということは教会においてしか聞けないし、教会でしか語られてないんですね。神を知る、神様を知ることができるっていうのは教会でしか起こらないわけです。こんなちっぽけなものが、取りに足らないものが神様の御心に留めていただき、丸ごと本当に愛してくださる、十字架でご自分の命を捧げてまで私を愛してくださった、そういうことを聞くのは教会でしか起こらないんですね。他のところでこれを聞こうと思ったら聞けないわけです。教会だけが語れるし、教会だけがそれを聞けるわけです。私どもはそういう幸いを得ているというふうに言っていいかもしれません。フィリピの手紙をもう一箇所読んでいただきましたが、そこをちょっとご覧いただきましょう。1章9節から11節です。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように、こういうふうにあのパウロは言っております。私は前にもお話したことがあるかと思いますが、ジュネーブの、ジュネーブっていうのは1541年ジャン・カルバンという宗教改革者が書いたものですけれども、このジュネーブ信仰問答の第一問、最初の一問がこういう問いと答えになっているんですね。人生の主な目的は何ですか。答え、神を知ることであります。それしかないんですね。人生をの主な目的は何ですか。それは神を知ることで、そういうふうに書かれていることを私どもは覚えたいと思うんですね。今日、エレミア書というところに私を知ることという大変短い言葉が書かれていました。こんな厚い聖書の本当にこの箇所にこの言葉が書かれていて、そしてこの言葉に私は非常に胸を打たれたんですね。このやはり一つの言葉の中に深いやっぱり神様の御心、本当に神様が私どもに何を一番知ってほしいのか、何を一番人生の中で知ってほしいのかっていうことがですね、この 今日のエレミア書のですね、22章の16節に書かれていると言ってもいいと私は思います。それくらい重要なことがこの言葉の意味なんですね。神様を知ること、それが人生の第一の目的だ。最重要の目的は何か、そこにある。王様の役割、それはこの時代です。まあ、今の時代ではありません。もう今から2500年前の時代ですから、その時代にやっぱり国家っていうものがいかに人々を苦しめる場合もあるし、本当に幸せにする場合もある。そのことをで今日の箇所で言ってるように思います。ですからこの最後に、今日の最後のところはですね、このヨアキムという王様がロバと一緒のような葬り方をされているって書いてあるでしょ。ロバと一緒の仕方で、墓じゃなくて野原ですよね、に埋められたって書いてあります。そういう悲惨な状態がこのところに書かれていることをですね、思って私でも、もうまた本当にこの神を知るということの深い意味を共に分かち合いたいというふうに思います。一言を言います。恵み深い死なる神様、あなたの恵みを心より感謝を申し上げます。今日もまたあなたは旧約聖書と新約聖書を通して、あなたの深い御心をお示しくださいました。本当にありがとうございます。今混乱の中にある全世界、国々が本当に悲鳴を上げているこの世界にあって、何が大切であるかを私どもはわきまえするものとなることができるようにどうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。
アーメン。 アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌85番